明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
どうもどうも。遅くなりましてすみませんね。
あ、いやいやいや。
もう仕事始まってんの？もう。
もう始まってるよ。
あ、ほんと、一般的なあれですな。
まあ、つっても、あれだよね。なんかこう、誰かに言われて始まる感じじゃないけどね。なんとなく。
なるほど。
そうそうそう。あれ、オタクも始まったでしょ、も
いや、あっちの仕事はまだだよ。
う。あ、そうなん？
うん。
あ、なるほど、なるほど。
遅いじゃん。
あ、そっか。
そうなんですよ。ちょっと久しぶりでなんか何言っていいかちょっとよくわかんないんだけど。
いやいやいや、まあ普段通りでいいんじゃないですか。
そうね。ちょっとじゃあオープニングを長めにしていこう。
そうっすね。
言い訳しなきゃいけないこともたくさんあるから。
あ、そうだ。ああ、そうだ。まあいいじゃない。あれ、もう撮ってる？ま
撮っ
だ。
てるよ。
あ、撮ってる？あ、本当に。そうっすか。
今回はここも使おうかと思ってるよ。
あ、本当に。ああ、僕はちなみに今酔っ払ってるからね、ちょっと。
え、何？二日
そう、昨日ちょっと新年会があって、
酔い？
さっき帰ってきたから。
さっき帰ってきたの？これはやばいやつじゃないか。
いや、今のところまだ大丈夫よ。
本当かい？
いやいや。
と朝まで付き合うよね。
割とね、ギリがたいね。
そうだよね。絶対最後までいるよね、いつも。
いるね。いや、なんだろう。別に合わせてるわけじゃないんだけどね。やっぱこう、ちょっと先に帰るのは、ちょっと、なんつうのかね。自分が帰った後にほら、面白いことがあるんじゃねえかと思っちゃう種族がいるじゃん。
俺、中学ぐらいまではそうだった。
本当に。
とにかく自分が休んでる時とかに面白いことがあるの
そう
が嫌だった
そうそう。
ね。
今、地球上で一番面白いことは自分がいない時にね、起こるっていう思い込みがあるじゃないですか。
なんか、後でさ、自分に気を使って友達が話してるとすごい嫌な感じだったよね。
あの後さ、こういうことあったんだよっていうね。
嫌だった。
なるほどね。
だから、でも、あれだね、今俺トップバッターで帰るね。真っ
そうだ
先に帰
ね。オタク帰るね。タクは帰るん、そう、この人帰るんですよ、本当に。
る。帰るよね、俺。
割とさらっと、あ、帰るわ、つって。割と竹縄でも帰るもんね。
そうね。帰る帰る。
まあまあ、でもその方がいいんだけどね。
なんかね、とにかく次の日に体に影響が残るっていうのが本当にね、最近嫌なんだよね。
まあ、それは答えますよ。
もうあれかい、飛行場は稼働かい。
稼働してますよ。
すごいね。
そうなんですよ。でもまあ、正月は大変だね、なんか。飲む機会が多くてね。
俺でも親戚とかのあれでしか行ってない。
なんだかんだでずっと飲んでたよ。
親戚と？
もう親戚もあるし、
仕事？
まあ、仕事場の、まあ、忘年、新年、両方。忘年会と新年会がもう接続してるもんね。
そうか。ね、結構なんか乃木さんあれじゃん。親族関係とかありそうだけど、そんなことはないの？
あ、いや、それもちゃんとなんだ、かっちり毎年あるから、それもちゃんと出てって感じかな。そうそうそう。まあ、実家っていうかなんだろう。祖母の家とかに行ってね、
なるほど。
飲み行ってきましたよ。そうそう。あ、以前ね、話したけど、僕のね、じいさんばあさんはお寺ですから、お寺行って飲むんだけど、毎年。ちょっといろいろなんか、亡き祖父の本棚を見ていたら、いろいろ面白い本があって、今年はテンション上がりました。
そうか。
過去帳とかがあったから。
過去帳ね。俺もなんかいつだったか出てきて、大変なことが分かって、いろいろ騒ぎがあったけど。
なんですか、大変なことって。
母方の方。
ほう。
ほら、乃木さん前話したじゃん。
うん？
ほら、あれだよ。
ああ、それ言ってよかったかな。わかんないけど。まあまあ、武田のね、某有名な武将のね、血筋であるという。
母親の方がね、これが過去帳で分かって。
それ、過去帳に載ってたの？
なんか、本家の方の蔵からなんか出てきたらしい。
あ、本当に？あれだわ、その話前聞いたとき、僕はてっきり、まあ、名字が一緒だから、なんか適当に言ってんのかなとか思ってたんだけど。
違う違う違う。ちゃんと裏取れてます、これは。
そうなんだ。それはかなりだね。
でも本家とかじゃないから、俺。
まあ、傍流っていうかな。まあ、あそこ主家滅んでるからね。
そうだね。
おそらく。 まあ、それこそ戦に敗れてますからね。
うん、
うん、
でもね、その配送するときになかなか活躍したらしく、うん、なんか記念碑みたいなのが立ってて、
まあ、そこはもうなんつう有名な場所になってるからね、観光地にもなってるのかな。
うん、俺も行ったよ。
おお、
うん、
まあ、ちょっとこう超人的なね活躍をしたっていう、
超人的な活躍をした。確かにあの場所はすごいなと思った。
うん、まあまああそこはね、竹だけが滅んだ場所でもあるし、
ツタに、木のこのツタに捕まってね、相手を切りまくったという。
そうね、千本切りみたいなね、
切って川に落とし、切って川に落としっていうのをやったというね。
あ、まあそのエピソードで分かっちゃうんだけどね。
ああ、じゃあもう言わない方がいいね。あ、そうなんだ。
いや、有名な人だからね。
うん、
まあまあまあ、そうで先祖とかね、うん、熱いっすよ。
まあね、こう 年末年始で帰省した人とかもいると思うけどね。
うん、
なんかやっぱり実家ってそういうエピソードがあったりするよね。
まあ古い家だとね。
うん、
うん、まあでもお宅はまあその母方の実家もそういう感じだし、あとで今名乗っている姓の家もなんかね、江戸時代ぐらいはなんだい、なんか呉服屋かなんかだったんでしょ。
おう、呉服屋だね。
うん、
炙りが良くて、その墓のある寺を建てるときに、
うん、
あ、建てたんだよね。まあ本当は別のところに入ってたんだけど、
うん、
投資して新しくお寺を建てて。
ああ、投資、お寺を建てたっていうことは会期ってことか、うん、スポンサーになってお寺を開いたってことか。
そうなんだよ、う
ん、ごめんなさいね、ちょっと飛行機がね。
しょうがない、ね、
でもお寺の会期になる、会期になるっていうのは相当結構、うん、資産家ですよそれは。
うん、
うん、
まあもうないですけどね。
ないですか。
あ、全くない。
でもね、江戸時代ぐらいのね、なんつうの、素性が分かってるっていうだけで全然もう十分いい家だよ。
うん、
予想以上にみんなの家って分かんないからね、結構ね、えぐい、なんつうの、こうあんまり幻想を崩すような話だけど、実は先祖がたどれるのっていうのは1割ぐらいだからね。
ん、ああそうなの。
そう、一般の人では。
そうか、でもほら、途中であれが入ってたらダメだけどね、前のおじさんが言ってたじゃん。
そうそうそう、そうだから大体が語り、
語り
祖父あたりの語りが入るから、
うん、
そうそう。で、やっぱシビアに調べていくと、やっぱなかなかちょっと、うん、江戸中期以前はたどれない。
ああ、そう。
普通の家は、うん。うん、だから、あんまり名字とかは本当に、あれですよ。
うん。
なんていうの、信用しちゃいけないというか。ですよ。大体我々はうぞうむぞですからね。
うん、
どこの馬の骨ともわからないでの人がほとんどだから。
うん。
うん。
ね。
うん。
まあ、親族にもあったし、その仕事場の人とかも、もう一回とかやった感じか、
うん。そうだね。
お前とかでやった、
うん、まあ、まあ仕事仲間だね。
まあ僕らはまあ、高校の大人数の忘年会の後、まあ少人数でやりましたけどね、また。
ああそうね、忘年会はね、
うん、まあその時友達がなんか面白いこと言ってましたね、お金の話。
お金の話、
そう、ほら前大人数で集まった時に一人一人
年収を聞くっていう、ね、えぐいプレイが始まったっていうね、
うんうん、そのことに関して、
うん、
ね、友達がお金に関してほら、その年収っていうのはその会社が、
ああまあなんていうのか、こう、その人が手力っていうか、その人の力だけで稼いだものじゃなく、あくまで会社の再分配っていうかな。
そうそう、
うん。
大きいものの再分配で稼いでるのであって、自分の価値がいくらだか測ったことはあるのかと。
ああ。
いう話をしてて。
逆にそう、普通の会社員の人だと、自分の技能であるとか、実績がどれほどの、うん、なんていうの、価値。
うん。
かっていうのは、ちょっと換算しにくいよねっていう話はしてたね。うん。
だから俺とか乃木さんは、
うん、
なかなか貴重な経験をしてるんだぞって、
まあ、
ああなるほどなって、 その考えは、まあ、俺らにはなかったなと思ったけれども、結果としてやっぱりその結果、うん、年収が一番低いってことなのかな。
ナイスフォローのつもりですよ。まあなんでしょうね、分からんけどね本当に、まあ、僕は割と単価とかさ、
うんうんうん、
やった額でもらってるから、
うん、
実感しやすいんだけど、うん、これが世の中のなんつうの、 平均的な自分のなんだ技能とかに対する対価なのかなって思うと分かんねえなってのあるけどね。なんか普通にあれだね、普通になんか無味乾燥の話になってる。
そうだね、
自衛の話になってる。
まあ別の機会に
まあまあまあまあ、そうね、ちょっとこう年末年始はちょっとえぐい話をして、うん、いろいろ考えたっていうところだよね僕らは。うん、
まあそれ以降はもうほんと親戚にしか会ってないし、実家帰って、実家にも帰って。
どうですか親戚は？
もう正月にね、久々にコマをやりましたね。
お、いいね、正月らしいね。
免疫が小学校1年生になって、
うん、
となんかコマを持ってきてて、あの大山コマね、あの、
ああはいはいはい、
あのね、久しぶりにやって、あの昔の感覚がまだあったから、
うん、
に巻いてやったんだけど、回せなくなってて。
忘れちゃってる。感覚を。うん、
感覚を。
うん。
ちょっと頭にきて、あれだね。マスターするまでやったね。
意地になってやったんだ。
意地になって。
お
ぉ。山駒で、懐かしいなと思ったんだけど、昔さ、ひで荒縄みたいのでやってなかった、なんか。
そうそう、あの、なんか毛羽立ったやつね。
あれだったんだけど、なんかもう紐が違って。
あ、トゥルッとしてんの？
そう、トゥルッとした普通の紐になってて。
ああ、モダンだね。
で、なんかさ、ボンボンつけた？
え、ボンボン？
うん。
紐に？
そう。
あ、先っぽ？
そうそうそう。
あ、つけたね。
つけて、なんか、はたいたよね、それ。
はたいた、はたいた。
その文化がもうね、なんか消滅してるらしい。
ないんだ。
うん、やってない。
あれしょ、要はさ、回した後に、その先っぽで、回ってるコマを叩いて、より加速させるみたいな。
そうそうそう。なんか、ね、コマ、回転が緩くなってきた時とかにはたいてさ。
やったやったやった。
やったよね。
うん。
その文化はもうなかったらしく、やったらすっげえ笑われた。
何してんのそれ。
そうそうそうそう。
意味わかんないんだけど。
まあ。
なんかすごい。うん、
ですね。始めましょう、もう。
こまごました世間話をしてしまいましたね。
はい。カエサルの休日です。この番組は、私カカダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才の目にあった、トークをしていくというトーク番組となっておりますが、皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
うん、昨年12月にもっと配信する予定だったんですけれども、いろいろとタイミングが合わず。
なんかこうなんだろう、年の終わりになんかこうまとめみたいなのをねやっといた方がいいかなと思ったけど、うん、それもなく普通に新年を迎えたっていう。
やってしまいました、申し訳ありません。
いやいやいや、まあ、しょうがないじゃないですかね。
うん、今年の目標とか立てました？
今年の目標っすか？
うん、
いや、だって毎年僕立てない
っていう話を前したか。
あ、そうだっけ。うん、割とうん、なんかなるようになってるっていう感じですね。
僕はしっかりと年末にその年の目標が達成されたかを確認し、
うん、
新年には目標を立て、前にも話したと思うけど、ガンガンに作りまくる年と、
なんかあとなん受けるっていうか、
そうそうそう、見聞を広げて、
うん
うん、いろいろ吸収する年、1年ごとやってるんですけれども、今年は、いろいろと吸収する年なんですが、
ああ、そっか、去年はそうね、作りまくって、あんまり見たり読んだりはしないって言ってたもんね。うん、
しない。だから去年見た映画、
うん、
実に1本ですね。
え、何見たの？
魔法少女マドカマギカ。
おお、
まあ、それだけです。
よりによってそれかっていう。
うん、しかもあの
遅い
年にかかっていたものでもなく、ネットフリックスで見たというそれだけ。
ああ、なるほどね。
うん、
まあ僕もそんな、うん、あんま見てないからね。
今年も見たいんだけど、やっぱね、子供いると、まあ、見に行けないから。
うん、まあ家で見れるものって感じなのかな。
うん、そうね。あと読んだ本も全然ないしね、去年は。今年は読もうと思うけど。
去年は僕はあれだね、小説とかほとんど読んでないね。
ああ、そう、
割と、うん、あのなんつうの、学術的な感じの、
うん、
そっち系ばっか調べ物をずっとしてたからさ。
あ、そっかそっか。そう、ね、まあだから今年はちょっといろいろ僕も吸収していきたいのと。
すごいさらっと挟み込むけど、去年多分見た映画全然ないけど、一番良かったのは海町ダイアリーでした。
ああ、
っていう。
あれさ、あの何、 SNS 上ではさ、うん、みんなその年に見た映画のベスト5とかを発表する風習あるんですか、あれ。
ああ、それ僕もね、最近目撃して、ね、あれいつからそうなったの。
みんな発表し始めますよね。
ねえ、なんだろう、すごい 歌丸のせいかな。
ああ、あの TBS ラジオの。
いや、最近あの番組やっぱ映画文化作ってますからね。
そうね。あれ参考にするもんね、やっぱ。
うん、僕はあの怒りのデスロードのこのバカ騒ぎの元凶の一つだとは思ってるよ。正直。いや、面白い、面白いな、確かなんだけど。
うん。
うん、そうそうそうそう。
そうだね、あれ、年末に順位発表するよね。
そうだね。
確かに、あれも、あの、映画評論は非常に参考になるなと思ってるけど、全然見てないや。
まあ、あと、あそこに巻き込まれてっちゃうとさ、うん、数見るみたいな話になっちゃうじゃん。
そうだね。
数を見るっていうのは、いろいろちょっとね、考えちゃうね。
そう？
いや、何本見たかみたいな話になっちゃうじゃないですか。
うん、
あれはちょっと、いろいろなんか、って思うんだよね。
じゃあまあ、乃木さんは、まあ、海町ダイアリーが1位ということで。
まあ、全然見てないからね。
ああ。
ただ、少数の見た中では、よかった。
なるほど。なんだっけ。
ん？
若い女優さんたちがいっぱい出てるやつだよ。
綾瀬はるかと、
そう、
長澤ま
さみと、
加穂。
ああ、はいはいはい。
と、広瀬すず。
ああ、広瀬すずも。あ、そっかそっかそっか。
そう、まあ僕は原作好きなんだよ。
漫画だっけ？
そう、漫画の方が好きで、
うん、
で、映画化されるって聞いて、キャストで、まず、これ多分原作ファンみんなそうだと思うんだけど、うん、キャスト聞いた瞬間すげえ不安になったっていうか、あ、終わったなって思ったの。まあ、要はだから人気者いっぱい出しちゃって、なんかね、なんつうか割と適当に作った感じかなみたいな風に多分みんな思ったと思うんだよ。
うん、
でもね、見てたらね、よかったっす。
それは何、元の漫画のイメージを補完したままうまくいったっていう。
あ、補完してたね。
あ、そう。
すごく幸福な映画化の方法だったと思われ
る。
だし、あと出てた役者さんたちにとって代表作になり得たんだろうなっていう感じはするね。
まあ、なんか演出がよかったっていう評価を聞きますけど。
だからもうストーリーがほぼ、なんていうのかな、原作で言うと一巻のもう本当序盤っていうかな、これから始まるぐらいの、シチュエーションが全部揃ったぐらいで終わっちゃうの、映画自体は。だからストーリーはほぼないに等しいんだけど、だからそうするともう演出と、あとは、まあ、個々の役者さんの、が語るしかないっていう、かなり結構ソリッドな、あらすじ、あのそのストーリーの中でやってたけど、まあその中で最良の結果だったんじゃないかなと僕は思うんだけどね。
なるほど、
うん、
プロローグ的な感じなんだ。でも中身は、
原作ベースで言えばプロローグ的な感じなんだけど、映画はちゃんと完結してるから全然、あの消化不良とかはない。
なんか映画の作り方によってはこれ絶対続編を意識したなっていうのはあるじゃん。
あ、それないね。
そんな感じでもない。
ちゃんと終わってる。
おお、
原作自体はまあ終わってないしね、まだね。まあ、あと鎌倉物っていうことでも、
鎌倉物、
あれ鎌倉舞台。
ああ、そうか、舞台がね。
原作の漫画が鎌倉物としていい、最良だと。僕の中の評価で。
鎌倉物っていうなんかジャンルがあるのかと思っちゃったよ。
いや、なんつうか、鎌倉舞台にしてるものって結構あるんで、ね、漫画にしろ、小説にしろ。
いや、ほら、時代かと思っちゃった。
ああ、古典みたいな。
そうそうそう。そういう話だったんだと思って。全然知らないから。
いや、単純にもう舞台が鎌倉で実際にある町とかが出てくるんだけど、まあ、そのチョイスが結構原作が渋いんだよね。
渋いっていうのは場所、
そうか、鎌倉とかでさ有名な地名っていうか場所だったりすると、まあ、七里ヶ浜、まあ、外れてるんだけど、とかさ、あとはもう駅周辺の、若宮王子とか小町通りとか、
はいはい、
あの辺とかがフィーチャーされるんだけど、海町ダイアリーの原作だとね、なんか二階堂とかね、大町とかね、ちょっと外れの住宅街とかが出てくるのね。
でもそれ全部実際にある風景使われて
る
の？
実際にある場所で、だし、あとそのチョイスも結構いいなっていう。あの、いい住宅街だから、あの辺はね。
ほうほうほう。
住んでる人はすげえ不便だって言うんだけどね。でもやっぱこう、ちょっと外部からすると憧れの結構街だったりするんですよ。
ちょっと待って、くしゃみが出そうなんだよね。
出してください。
失礼しました。
まあまあそんな感じで映画も良かったっす。
そうね。ああ昨年末、その年の MVP を僕が決めていたら、
ああ言ってたね。
考えていたら、
うん、
モーターヘッドというロックバンドのフロントマンのレミー・キルメスターさんが亡くなったというあのニュースが入ってきまして、
本当年末だよね。
本当年末ですね。ね、まあもう70年代後半からね活躍するヘビメタルとパンクのちょうど中間あたりに属するようなバンドで僕大好きでしたけど、
なんつうんだろうね、こう漫画みたいなロックスターだね。
本当だね。
うん、
ありのままに生きているような。
なんだっけ、ジャックダニエルのコーラ割り、いやコーラのジャックダニエル割りか。
そうそうそうそう。
を飲む人っていう、
うん。
ちょっとこれ知らない人が聞いたら意味が分かんないんだけど。
そうね、常に飲んでますね。
そう、まあ酒とタバコと、
うん、
まあ、ロックンロールっていう、
うん、まああと極悪レミーというドキュメンタリー映画があるので、まあモーターヘッド好きな人はきっと楽しめますこれは。
うん、それ自体は最近だよね割とね。
うん、そうそうそう、
うん、
実は超ゲーマーだったという。
意外とこう可愛らしいところがあるっていう、う
ん、あと結構真面目に音楽やってるところももちろんあるし、
うん、
うん、結構シビアにやってるところも、
まあなんつうのこう不健康を売りにしてたロックスターだったわけだよね、今もね。
医学的には死んでいると言われていた。
そうそうそう。
実際は。
だからなんつうのあんまりこう音楽とか詳しくないとか、うん、あんまロックとかあんま聞かない人が想像しているロックスターの頭の悪い部分をなんか貫徹した人っていう。
そうね。
酒飲みまくる、タバコ吸いまくる、であとは音楽だけやるみたいな、そういう、うん、なんかいい意味でのステレオタイプを体験してた人っていうね、
うん
うん、
でもまあ実際映画を見ると実は相当チャーミングな部分があったりして愛せる、みんなに愛される方だったんだなと思いますし、
まあだからこそのエンターテイナーだったっていうかね、そういうなんつうの、まあパーソナル、そういうなんかパブリックイメージ自体はまあエンターテイメントだからね、
うん、まあ今大御所ロックバンドとなっているメタリカというバンド、まあ、僕大好きですけど、
うんうん、
メタリカもモーターヘッドの大ファンで、
うん、
元ドラムのラーズ・ウルリヒさんはあれでしたからね、ファンクラブ会長でしたからね昔。
あ、会長なんだ。
会長だったんだよ。
いいね、なんかメタリカのラーズがファンクラブの会長っていうそのそぐわなさ。
うん、
いいね。
そうね、メタリカはモーターヘッドともう一つダイヤモンドヘッドっていうバンド、2つのダブルヘッドを音楽の根幹に据えて曲作ってきた人たちですね。うん、若い頃はダイヤモンドヘッドとかモーターヘッド、イギリスのバンドなんですよ、モーターヘッドもダイヤモンドヘッドも。
うん、
もうそのニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビーメタルっていう、まあ、分野の、イギリスのミュージシャンたちは当時アメリカではあんまり、知られていなくて、
うん、
その方たちの曲をオリジナルだと言ってプレイして、うん、ライブハウスで。
うん、
それで名を挙げた人たちです実は。
あんまりこう情報の流通がなかった頃だからできたことだね。そ
う
そ
う、
いいね。だなんか惜しい人を亡くしましたよ。
そうですね、去年来日したんだよね確かね。
あ、
もうそろそろ、
まあ、でもその時期から体調悪かったんだよね。
うん、そうそうそう、うん、らしいね。
うん、
去年ちょうど本当、あ、そろそろ見とかないとやばいなと思ったんだよね実は。
うん、ああちょっと感じてはいた
んだ。うん、
まあ、70だしね。
70だね、うん、70であれだからすごいよ。
そう、逆にそれが驚いたよ、70でこの人こういうことやってたのかって、思うもん。
そうだよ、
だからそうね、去年のイメージって一気に、なんだろう、原節子とレミーっていう。
そうですね、原節子さんも亡くなりましたね。
まあまあまあ、なんか2人ともね、ある種時代の体現者なんでね。
うん、
まあ、原節子さんってのは引退が早かったからね、なかなかあれです。
そうだね、早かったね。
40歳ぐらいでもう引退してたからね、うん、あの人もそう、それこそ海町じゃないけど鎌倉に住んでたんでね。
そうだよね、
ずっと、
うん、
で鎌倉のどこかに住んでるって言われてて、どこかってのは分からないんだよね。まあ、よく言うのはほら近所の人たちも言わなかったって言われてる、
うん、
だからよくこう僕鎌倉好きだからさ、よく歩くんだけど、
うん、
どこにいるんだろうなってたまに思ってたもん。この辺に住んでんのかなとか思いながら歩いてって、うん、で今年、あ、去年か、去年もまあそういう風に思いながら歩いてたら訃報が来たから、まあ、最後まで分からなかったもんね、
うん、
もう鎌倉は結構役者さん住んでましたからね。
ね、役者文豪いろいろいますね、
うん、 まあ、女優で言ったら田中絹代とかもね住んでたからね。
誰？
あ、まあ昭和の大女優さんだね。
知らないですね。
まあ、女流監督の1号でもあるかな。1号書かないけど、うん。
あ、そう。
うん。ね、いろいろ住んでましたよ。うん、文豪もいろいろ住んでる。
ね、文豪は有名ですよね、鎌倉は。ですが、鎌倉に最終的には住むんですか、やっぱ。
え
君は。
鎌倉はそうね、住みたいけどね、住んでる人から言うとね、やっぱ不便だって言うんだけどね。
まあ不便だよね。
うん、まあほら僕はまあなんつうんだろうね、まあ祖父母が鎌倉じゃないけど湘南の方だったから、
うん、
割とまあ遊び場だったからね、
うんうん、
馴染みはあるんだけど好きだね今でも。
そうね、
うん、
よく行ってますね、ま
あ、ね、うん、まあ、あのなどこいつだかの回でも言ったけど、あの死の町鎌倉っていう、
うん、
そういう側面でも好きだしね。
うんうんうん
うん、もうだから何つうの、今のリアルタイムのこう人が住む町としての鎌倉も好きだし、その歴史の、
うん、
その草創文化とか詩とか、
うん、
歴史的な部分も含め好きだね。なんか史跡とかが結構あんまり維持できてないっていう部分も含め
、うん、常に塗り替えられている、うん、それ好きだよねあなた。
まあ好きだけどちょっと鎌倉はリアルに結構やばいのかなっていう風に感じ始めてきたね。
やばい？どうやばい？
例えば鎌倉って切通しとかが有名だったりとかするじゃない、うん、あれ自体がまあ一つの文化財なんだけど、
うん、
環境保全できてない。
ああ単純に保全ができてないやばさ。
やっぱこうなんていうのかな、落石とか土砂崩れみたいなのがあると封鎖しちゃって、うん、それそこから整備とかあんまりしてないまま朽ち果ててる場所が結構多いのと、
うん、
あと、うん、なんていうのかな、丘陵地帯、
うん、
山の上とかの地形がだいぶ変わってるね。
あ、そう。
だからちょっと、うん、どういうふうに考えてるんだろうなって真面目に思っちゃってる。
それは開発で変わってるってこと？
いや、ね、旅行だ。開発はそこまでじゃないんだけど、
うん、
風化に対して積極的ななんかこう、うん、方策を取ってるのかなっていう単純な疑問が、分かんない、やってるのかもしれないんだけど、ちょっと個人的に見た感想ではそう思った。
うん、でもなんか風化していくことにの是非はあれじゃないの、野木さんは別に。
そこはまあ確かに完璧に守りきれっていうふうには思わないし、ある種風化していくことも是としてるんだけど、うん、でもあの町って推してるじゃん一応それを。
ああそうかそうかそうか、推しているその発言に対して、
そう、うん、歴史のなんつうの深さとかさ、
うん、
うん、
そっかそっかそっか、
そういう部分を推してるんであれば、うん、もうちょっと、うん、なんか考えた方がいいんじゃないかなって思っちゃうんだけどな。だって曲がりなりにも世界遺産とかのさ申請をしようとしたわけだし、
うん、
分かんないよね。まあ僕がこう貴重だなっていうか個人的にここは大事にしてほしいなっていう部分と、
うん、
まあ、自治体として守りたい部分とかが多分ずれてるのかもしれないし、
うん、
それはね、どう選択するかは住んでる人たちとか、
うん、
そこを維持してる人たちの問題だから、まあ、外部の人間がやいでやいで言うことではないけれどね。
うんうん
うん、ちょっと、うん、たまに疑問に覚えることがある。そう、結構あの有名な人のお墓とか、あ、例えばほら鎌倉時代のさ武家とかさ幕府の中の、まあ、御家人のお墓とかって結構あるんだけど、うん、だいたい草ぼうぼうだからね。
草ぼうぼうだし、あの入れないとこにあるよね。
あ、そうそうそう、結構、うん、なんかなんだろう、山の上とかにあったりとかして、
うん、
まあ、それはそれで趣があって雰囲気としても僕は好きなんだけど、うん、でもなんて言うんだろう、でもやっぱ風化してるんだろうなこれはっていう感じにしちゃうからな。
あれじゃん、高校の時一緒に行って、
うん、
まあ立ち入り禁止のところにちょっと入ってしまいまして僕たち。
ああ、高校のなんか遠足っていうか社会科見学の時か。
そうです、
うん、
で誰も通らないようなところてか入っちゃいけないところ行ったら、驚くようなね政治家のお墓とかが普通にあって。
ああそうね、有名人のね、
うん、
うん、
それで全然手入れされてなくて、
ああ、
まあ、普通に入れない日本になっちゃうね。なんか
そうね、あそこは
裏庭みたいな、
関係者以外立ち入り禁止みたいな風にしてたんだろうね。だからね、まあお寺のお墓とかになってくると、そこはお寺の経営状態とかかかってきたりとかするから、うん、まあ、微妙なところではあるんだけど。
あれでも寺じゃなかったよ。
え、
寺ではなかった気がする。
あ、
うん、
あれお寺じゃないかな、わかんない。
あ、そう、
まあ、墓地があるから、墓地はまあお寺が管理してるから、うん、まあ難しいとこだよね。あ、うん、そう、この間もついこの間もさ鎌倉行ってきて、
うん、
でやっぱりあのほら 由比ヶ浜南遺跡、
うん、
で昔由比ヶ浜浜があったところに大量にその人骨がっていう、
はいはいはい、
あそこの供養塔、
うん、
まあ、この間も行ってきたけど、
うん、
やっぱり俺この場所にあるのはおかしいよって思っちゃったもんね。
この場所にあるの、
うん、あだから要は今そこの場所っていうのは公園になってるんだよね、
う
ん、
お
う、うん、公園になってこうすごいファミリーがね集って、
うんうんうん、
フリスビーやったりとかをしてるんですよ、うん、そこにはまあ、あの供養塔はないからなくてね、
うんうんうん、
ちょっと離れたところにある
か、そうか、
簡易裁判所の裏庭にあるわけじゃん。すごくちっちゃくポツンとあるんだよね。
なファミリーのど真ん中に建てろと
、まあ、とは言わないけど、
うん
うん、でもそこにあるってなんかなって思っちゃうんだよな。いやそれは分かんない、いや真意は分からないんだけど、
うん、
それは隠してる風にしか見えないんだけどな、
うん、
は結構、うん、思っちゃうな自分では。
なるほど、
うん、
隠す必要ないだろうってことだよね。
そうだね、まあ、確かにそんな宣伝するようなものではないんだけど、
うん、
まあ、分かんないけどね、本当にそこに建てなきゃいけない事情がもしあったのかもしれないんだけどね、
うん、
そこは知らないから、
うん、
まあ、経験に言えないけど、僕はね好きなんだけどね、そういうなんかあのなんつうの、そういう場所、
うん、
ちょっとこう重々しい場所にファミリーがフリスビーしてるっていうこと自体が好きだから僕は、
うん、
そのシチュエーションっていうかな、
わかります、はい、
うん、それこそが歴史だからね、
うん、
だから、うん、もうちょっと、うん、フィーチャーしてもいいんじゃないかなっていう。だってお墓だったんだからね。
うん、そのちなみにそのさ、あれには何て書いてあるの？
ん？
その供養塔には。
いや、まあ、万歴供養塔みたいな感じで書いてあるだけだね。
うん、ああ、そう、
うん。
詳しいことは書いてないんだ。
そうだね、あんまりちゃんと見たことはないんだけどね、さすがに敷地だからさ、
うんうんうん、
まあ、ちょっとちらっと見て手合わせるぐらいしかしてないからさ、
うん。
うん。とか、まあ、あと周辺の、鎌倉って周辺のお寺行くとね、そのなんつうの、そういう集積墓っていうのかな、
うん、
からその遺骨回収して改めて改装って言ってあの葬り直したお寺がいくつかあって、うん、そういうところには結構供養塔が立ってる。そういうのは、うん、ちゃんとお参りしていくよ。
なるほど、そういうところにちゃんとお参りしないといけないわけですね。
しないといけないってことはないけどね、
うん、え君は
あ、ね、結構みんな素通りしてるからね、そういうことも、うん、まあまあまあそれはまあ僕の楽しみ方だから。
うん、なるほどなるほど、
うん、
じゃあまあ今年も歴史の話をたくさんお願いしますよ。じゃあそろそろこの辺でいただいたメールを
長かったね
すいません、
はい、
ね、まあ昨年もらったメールです、
はいはいはい、
沖縄から来ましたよ。
沖縄、
うん、
すげえ、
ね、僕たちの声が沖縄まで届いているということで
素晴らしいね。インターネットは、
ああ最南端ですね今のところ、
ねえ、ね
乃木様、ダニエル様、ルルと申します。久しぶりの更新を楽しんだところです。ステッカー欲しさにおすすめの美術館を紹介します。私のおすすめは台北の台北東大芸術館です。台北の個展の際に行かれたでしょうか。台北駅から徒歩でも行けます。小学校の校舎をリフォームした美術館で現代アートを対象にしています。常設はほとんどなく企画展が2ヶ月から3ヶ月ぐらいのインターバルで交代してるみたいです。荷物のロッカーは番号ではなく扉にキュビズムとかの表記があり、これを選ぶのもちょっと楽しい。企画によって当たり外れはありますが、チャンスがあれば行く価値はあると思います。台中国立美術館は、入館無料のところが太っ腹、ビエンナーレの時に行きました。こちらも楽しかったですが、こっちの方がちょっと真面目な感じ。首都圏からなら、うん、地方都市の美術館に行くよりも安く行けるのでは、うん、それと、まあ、これ別のあれなんですけれども、メールの宛先はシーサーの方にも書いておかれるとリスナーからの メールが増えると思います。いかがでしょう。ということでこれは、すぐに直します。
ああそっか、ブログの方は書いてないんだ。
そうなんだよ、
あ直します。なんかブログから見てる人っているのかなと思ってたからね。
そうそうそう、
ね、うん、なるほど、あそれは、いい助言で、
いい助言をいただきました、
うん、あでもあれじゃないですか、ステッカー欲しいっていう、
おステッカー ね、ちょっと今発送がまだできてないですけれども、プリントして発送します、うん、
そう、ちなみにそのステッカー僕も見てないですから
ね。本当にこれはですね、大したステッカーではないということを、最初に言っておきます。僕が仕事の休み時間に仕事場のパソコンでちょっと作ったやつです。
お
でもは送りいたします。今ちょっと遅れていますけれども、 必ずね、発送はいたしますので。ということで、台北の、台北東大芸術館ということで、僕行ってないですね。
台北、あ、そっか、この間台湾行った時は、あんま美術館回れてない感
じ。台風直撃だったんです。いろいろ行こうと思ったんだけど。
うん、あ、そうだ、行ってたね、台風。
そうなんだよ。だからもう全然行けてないので、
うん、
うん、もう、これは面白そうですね。だから、小学校の校舎をリフォームした美術館っていうことで、あれかな、日本にも3331アーツ千代田っていう、あの、小学校をリフォームしたようなところありますけれども、中にギャラリーがいっぱい入ってて、それに近い感じなのかなと思いますね。
なるほどね。
確かに企画、その度変わるんだろうね。
どっちかつとこう箱かすみたいな感じのノリなのかしら。
うん、そうだね、きっと、うん、だからいろんな、まあ、キュレーターが入ってやるのかな、企画して。
うん、
おー、確かに
いいね。 いきなりなんかおすすめはもう外国じゃないですか。
外国ですね。
沖縄からのねメールで外国おすすめですよ。もうこれは達成した
ね。台湾近いからね。
うん、
これはいいですね。台湾に行く機会があれば、これはぜひとも行ってみたい。
うん、まあでもほら、あれじゃないの、また台湾行く機会発生するんじゃないですか。
うん、あると思う。
うん、もうつながりは多分できたんでしょ
う。うん、
うん、まあその時にねちょっと回れたらいいですよね。
いや、必ず行きますよ、台湾行った際には。もう本当台湾もう台風直撃でどこも行けてないからね。
そうだよね。
晴れてた日は俺ギャラリーで作業とオープニングで、
うん、
でよし行くぞっていう日に、あの、外に行くぞっていう時に台風
って
もう気が抜かれるわ、電車動かねえわ。
あ、
施設という施設は全部ストップです。
そうか、台湾って通り道か。
ん、
割と台風の、
ああそうそう、台風の通り道よ。
うん、まあじゃあ次の機会にね、
うん、
行ってみてください。
行ってみたい。
僕も台湾行く機会あったら、うん、あんのかな。
うん、あるある。
はい、行ってみたいと思いますよ。
あと、さ、前さ、メールをいただいた、マヨさんいたでしょ？あの、東北、
うん、
宮沢城をおすすめしてくれた。
うん。
前紹介したけれども。
うん。
さ、ね。
から来てる。
うん、前、あの、メールの中で、狛犬に関するちょっと説明があって。
ああ、あの、城跡にある。
そうそうそうそう、狛犬は片方、多分オスは丸い玉を守っており、もう片方、多分メスの方は小さな子供狛犬がへばりついていますっていうところがあって、
うんうん、
まあ狛犬のオスメスの、分け方、見分け方は僕もこれでこういう認識だったんだけど、
うん、
野木さんもそういう認識だった？
なんか、うん、そういうのがパターンが多いかなって思ったけど、違うんですかね。
なんかね、これはね、あれなんだって、最近知ったんだけど、片方、口の開けてる方、多分、ま、丸い玉持ってる方だと思うんだけど、うん、これ獅子なんだってね。
まあ犬じゃねえと。
そうそう、こっちが獅子で、で子供がいる方が狛犬なんだって。
ほう、なるほど。
それがなんかだんだん曖昧になってきて、
あ、ごっちゃになっちゃってる
な。うん、うん、両方狛犬ということになってるらしい。でもともと口を開けてるのが獅子、
うん、
口閉じて子供をへばりついてるのが狛犬。
でも、もうまあ、神社によるだろうけど、見た目一緒っすよね、ほとんど。
うん、見た目ほとんど一緒。ね、
まあ、そこごっちゃになっちゃった。
だから、もともとは違ったのかもしれないけど、全然、そこら辺詳しくないから分かんないんだけど。
ああ。まあ、でも、ああいうのって、ほら、なんだろう、例えばさっき、沖縄のシーサーとかと、まあ、ルーツは一緒なんでしょうからね。うん、
ああ、やっぱ、ライオンなのかね、でも、獅子物っていうのは。う
ん、多分それこそヘレニズムとかあっちの方から流れてきたんでしょうね。
絶対そうだよね。
うん、まあ、例えば、まあ、俺は確実に繋がってるか分かんないけど、スフィンクスとかね。
ああ
、ああいう、ね、うん、こう東西に分かれてった慣れの果てなのかもしれないね。
うん、そうね。
うん、
それとね、うん、僕ね、このシーサーの方にね、
うん、
これこのシステムをちょっとよく理解してなかったからわかんないんだけど、コメントいただいていまして、メッセージとはまた別に、
ほう、
記事へのコメントっていうところ、
ブログの方、
そう、
うん、
にコメントいただいてまして、これを僕ずっと見落としてまして、年末に気づいたんです。
そっちに書かれてる想定ないわ。
そうなんだ、メールで全部来ると思ってたので。
ああ、そうかそうか、
はい、ちょっと申し訳ないですけれども、これはね、第14回の 野木さんが語る宗教との向き合い方の時、去年の7月25日に更新した、記事に、
うん、
コメントをいただいておりまして、
うん、
サードさんという方ですね、
うん、
楽しく拝聴しています。お二人よりも随分年上ですが、広く深い知識に毎回感心させられます。ダニエルさんのにじみ出る優しさと、言葉の隙間から見え隠れする変態っぷり、ありますかね。
あ、いや、あるでしょう、十分。
野木さんの言葉選びと博学っぷりに全くついていけませんが、更新の通知が出ると真っ先に聞くポッドキャストの一つです。
お、ありがたいです。
難しい内容が多いのできっとメッセージも少ないだろうと勝手な想像していますがきっとお二人が思っている以上にリスナーは多いと思いますよ。もっと更新を増やしてくださいね。ということで、申し訳ない、今。
ありがたいですね。そうですね。そう、それこそまさに、多分ブログの方のコメントってほとんどつかないから、見ようとしてた。
です。紹介させていただきました。もう。
多分そのサードさんも、多分ブログの方見たときに、全然コメントついてねえなと思って多分、一言いただいたんでしょうね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕そん な変態っぷりとか出てないと思うんですけれどもね。
いやいやいやいや、変態なんじゃないですかね。まあ、なんつうかこう、僕よりもなんつうのドロッとした部分は多分あると思うんですよね。
なんだそれ。よくわかんない
。いやいや、そのなんつうのこの自分のジャンルに関しては、あのなんつうの、結構不動な部分が多分ある。
うんうんうんうん。
それを感じるんじゃないかな、聞いてて。まあ、変態ってのは褒め言葉ですからね。
両方あるよ。
ああ、いや、そうですかね。
うん。
いやいや、でもそうね、じゃあちょっと、そっちの方のコメントも常に注意しておかないといかんですね。
そうですね、ちょ注意 しておくことにします。
うん。
まあ、それ以外ね、メッセージ、ご感想などは、dice.kaisar@gmail.com の方まで送ってほしいですね。
お願いします。
はい。ということで、さあ、今何分経過してるかな？どうする？
いや、うん、振った方がいいんじゃないですか。
もう、振ってない気がするよ。
結構、うん、振ってないと思うよ。
うん。うん、ルール違反をしてたからね。
意外とそこに対するリアクションあんまないんだけどね。
そうですね。
意外と振らなくていいのかとか思っちゃうけど、まあ振りますか。
うん。才の目もね、昨日何があったっけなっていうのをちょっと探しまして、見つけました。うん、一応、整理しまして、今残っているものが1番現代アート、2番影響を受けた作品、3番が古代文明、4番が、漫画、5番が音楽、6番背筋がゾッとする話、7番が中世の音楽、8番言ってはいけないシリーズですね、これは、
うん、
映画とか、
うん、
アートということで、じゃ久々に振りましょうか。
振りますかね。
やばいのがいっぱいあるってことで。よし。
まあ、そうね。
まあ、時間も稼げてるのでいいでしょう。うん、短くても。
そういう問題じゃないんだよね。
いきまーす。3番の古代文明。
おぉ。おぉ。
古代文明だよ。年の一発目は。
古代文明か。
古代文明だね。どうですか、古代文明は。ちょっと、古代文明って言うとさ、
うん。
なんか、一気にワールドワイドになるよね。
まあそうね。
日本のこととか。
ここのとこずっと日本の話してたからね。
うん。
うん。古代文明はもうこれ、これは美術。つ
けてくる感じだよね。
じゃないですかね。いや、ほら、古代文明、いっぱいあるからね。
そうなんだよね。
ダニエルさん、好きな古代文明あります？
好きな古代文明って一切ないんだよね。
だろうね。
あのね、でも本当に有名なギリシャ、ローマ、エジプトとかあんまり興味はないね。
例えばほら、美術の話はまあするじゃない、そういう教養っていうか、
うんうんうん、
流れとして、
うん、
文明自体に興味はない。
そう、文明自体に興味がないんだよ。あくまでも本当なんか要素としか見てないからね。
お
ということで、そうだね。だからまあ本当その文明の歴史とかそういうのに関しては話せないんだけど、話せる？
え、いや、話せないよ。
よし。じゃあまあ無理くり美術と関連づけて
いやでもそういう感じで行こうっていう話はね前しましたよね。
ということでまあちょっとその辺ご了承ください。文明とまあ美術はまあね切っても切り離せないところがあって
その導入がもう苦しそうな
苦しい。
でも、でもあなたほら絵描きでしょ。
はい。
絵画って言ったらもうね本当にあの古代文明と文明の方がと多分木を一にしてますよ歴史的には。
歴史的にはね、まあ、そういう
ラスコーとかですからね。
うん、そういうところから、まあ、宗教が生まれ宗教から美術が派生しということで、
うん、
じゃあ乃木さんに最終的にパスするっていうあれで
どのポイントでパスするかだよね。
そうだね、宗教あたりでパスするから
いやいやいや別に宗教に行かなくても、
でも、うん、本当にここからの話は本当に学校で教わったこと以上のことはないですじゃあ出てこないです。あの一般的な仏像のイメージってさ、きっとあの薄い顔切れ長の目でさ、
うん、
目閉じてんだか開いてんだかよくわからないような、
まあ、アルカイックスマイルってやつよね、
うん、鎌倉の大仏とか、
うん、
のに代表される顔をイメージされると思うんだけど、
うん、
世界で初めてこう仏像が作られたのが、うん、どこだかいつだか皆さんご存知ですかね。
世界で一番初めに仏像が作られたところ、
うん、
ガンダガラとかですか。
さすがですね。
あ、合ってました。
合ってますよガンダーラ美術なんだけど、
うん、
まあ一応うーんその文明に結びつかなきゃいけないからさ。
いやいやもう大丈夫、もうガンダーラ行ったら文明入ってる
これでもクシャン帝国だよね、まあ、
え
クシャン帝国だよね、ガンダーラ美術が生まれた。
そうなんだよね、あの今のにつながるインドとかではないんだよな
そう
でもまあまああの地域ってインドア大陸の端っこだから、
うん、今でいうところのなんとかスタンとかが集まってるあたりだよね。
そうだね、
うん、この辺で生まれたんですよ仏像。まあ仏教自体はねもちろんもっと古いところから始まってるんだけれども、
まあだから
仏像自体、
そうだね、だから仏教自体がもともとその偶像っていうかあのね偶像を拝む、
うん、
アイコンを拝むっていうものではないから
っていうかさ、アイコンを拝むのをさ是としてる宗教ある最初
基本的にはないんじゃないかな。
基本的にないよね
あんまり、
うんうん、でもみんななんか途中からうやむやになってやり始めるじゃん。
うん、だからそのうやむやになり始めた頃にガンダーラで多分仏像は作られたでしょ。
そうなんだ、このクシャン帝国っていうのがすげえことをやっててさ、
うん、
いろんな宗教のいろんな神話の神々を表してしまうという不思議な特質を持っていて、ちょうどさ西と東の間
で
中央あたりから
交易で交わる部分だから、
そうだからいろんな例えばゾロアスター教とかさ、
ああ
オリエント文明とかさいろんな神話があって それをことごとく表していくというね。
うん、ちなみにゾロアスターだと、まあ、今のイラン、ペルシャあたりの、
ね、ファール地方からイランあたりだね。
一応現存最古の一神教ってことになってるのかな、まあ、厳密に一神教じゃないんだけど、
まあ、
まあそうね、かなり古い宗教キリスト教とかより古いっていう、
うん、
まあ、一応火を拝むっていうのかな、
あの廃火教って言ってさ、あのあれだよね、あのゾロアスター教って表記なかったけど、あの手塚治虫のさブッダで、
うん、
多分これゾロアスター教だなっての出てくるね。
火を拝む、
うん、火を拝む、
うん、まあなんかに例えば日本なんかにもその火祭り的なものはゾロアスターの影響だとかっていう人がいるね。
うん、
例えばほら東大寺のお水取りとか、
うん、
ああいう火を使って儀式をやるっていうのは、まあ、ゾロアスターなんではないかっていうね。まああのほらシルクロードであの要はペルシャとかの文化が日本にも伝来してるので、うん、ゾロアスター的な文化とか価値観も来てるだろうみたいな。
ていうかゾロアスターのさ価値観とか文化すごいいろんなところに派生してて、
うん、
あれだよね、これゾロアスターの最高神アフラマズダっていうでしょ、
うん、あれ車のマツダ
そこまでは言ってないよあれでしょ、マツダの Z がなんで Z か、
ああそうそうそう、車自動車メーカーのマツダのスペルがなぜ R なのかっていう、
うんうん、それ聞いたことある俺も、俺は言うつもりなかったけどそれ信憑性薄くないそれ
いや分かんないけどね、
うん
うんうん、まあまあ、
うんうんうん、
アフラマズダ
そういう話もあるんだけど、
うん、
あれだよね、アフラマズダのアフラがアスラの語源だったりとか言われるよね、
うん、そうね。
あとアフラあのゾロアスタ教善悪二元論で、
そうだね、
僕ねこのゾロアスタ教をね小学生の時から知ってるんですよ。
おお、
なぜかっていうとね、善悪二元論でしょ、アフラマズダーが最高神、
うんうん、
で悪魔が一歩いるわけですよ敵の方、
うん、
これアンラマンユとかアフラマンって言うんだけど、
うん、
これねファイナルファンタジーにねアーリマンっていうのがいて、
うん、
アーリマンはアフラマンのことなんだよ。
おお、それで知っていたと。
そうそうそうそう。なんかね、もう小学生ぐらいの時、僕はとにかくファンタジーが好きで、本にしろ、
うん、
ゲームにしろ、だから RPG とかよくやったんだけど、
うん、
その RPG の敵のさ、いろいろ出てくんじゃん。
うん。
ああいうのが実は古典の、
まあまあ神話とか、うん、宗教の、
的なところから引用されてるってのを知って、
うん、
これねいろいろ探したんですよ。
うん。
アーリマンって強いやつは。このゾロアスター教の
悪魔なんだ。
悪魔なんだっていうのを知って。
なるほどね。まあだからそのまあゾロアスターペルシャあたりの宗教だけど、そのまあインドの方まで来て、まあ仏教とか バラモン教とかにも影響を与えているという、
うん。この仏像にもどんな影響があるか知ってる？
まあガンダーラ美術っていうとやっぱりこうちょっと西洋人というかさ、やっぱあの西ヨーロッパ的な顔つきをした仏像っていうイメージだね、やっぱ。
うん、ガンダーラ美術、そう、最初の仏像は相当西洋風の顔をしていて、
まあ、ギリシャ的な感じなのかな、
うん、これはあれですよ、もうとにかくヘレニズムの影響が強いくて、
ね、
うん、まあ地理的にもそうだし、
うん、
やっぱりなんだ、アレキサンダー大王が、
そうだね、インド遠征した時に、うん、まあ、あの辺まで来てるからね。
とにかくヘレニズム文化を世界中に撒き散らした男ですから。
そうね、疫病のごとく。
そうそう。各文化を吸収し。
うん。
だから。ゾロアスター教のあれだもんね。アケメネス朝とかペルシャも滅ぼされてもんね。
そうだね。アケメネス朝ペルシャ、あの、うん、ダレイオスを滅ぼしたのは、うん、そうね。だから仏像、僕らの抱く仏像のイメージと変わって現象の仏像はかなり西洋的であったっていうことだよね。
うん。あと顔がまず西洋的であることと、うん、頭はさ、イメージだと仏像は螺髪にしてるじゃん、あのパンチパーマみたいな。
そうね、うん、
あれももともとないよね。
あ、ガンダラの仏像って螺髪ないっけ？
ない、螺髪ない、曲げ言ってるよ。
あ、そっか、普通の曲げなのか、
うん、で、そこの髪の毛の表現とかもかなりヘレニズムの影響が、
うん、
かなり写実的というか、
で、そうだね、
うん、このね、曲げの元取りがかなり大きいんだ。
お団子がね。
そう、お団子が、
うん、
それがあれだね、いわゆるクシャン帝国の王冠のイメージと被るところが、
なるほどね、
うん、あって、
じゃあかなり仏、まあ、ブッダの文化圏ではない様式ってことよね。
うん、そうそうそう、
うん、
もっともっとあの西の表現、
うん、
あと仏像のイメージって言うと大体座っている結果ふざしてたりとか、
うん、
なんかね、あの半分足かけてハンカシーの像とか、
そうだね、
うん、どういうのをイメージするかもしれないけど、完全にスタンドアップの状態だよね最初。
そうだね、完璧立ってるね、
うん、うん、で前さギリシャ彫刻の話したよね。
したね。
その時にあの視覚誘客コントラポストの様式を話したと思うんだけど、
立ってるか、なんだっけ、それ誰か完全に独立して立ってるか、
コントラポストギリシャで生まれた時にはもうあの切り離されてるんだけど、
うん、
その時にほら飛脚と誘脚って言ったら重心を、
うん、
あの片足に乗せて飛脚にして、
より躍動的な、
うん、そう
モーションの、なんていうの、スタートモーションをする瞬間みたいなね、
うんうんうんうん、いうのが生まれたっていう話をしたと思うんだけど、これね、あの壁から完全に切り離されてはいないんだけど、飛脚誘脚分かれてんだよちゃんと、ちょっと
ガンダーラ美術は、
うん、ちょっと前出てんだよね形。
ああ、
だからかなり性的なイメージがあるじゃない仏像って。
そうね、うん、
躍動感とかはいらないじゃない。
そうね、むしろそこに鎮座増し増してる感じだ、ね、
そうそうそうそう、うん、そういう感じではなくて、ちょっと足やっぱね、うん、あの動きがあるんだよね。
ああ、
これも西の影響なんじゃないかっつう。
なるほどね、
うん、ギリシャ美術だねこれ。
だからなんつうんだろう、スタートが実はちょっと異分子が入っていた、
うん、
そこからなんつうのかな、反アジア的っていうか、うん、アジア的なものになっていくってことは。
そうそうそう、
うん、まあ、もちろん競技の変化とかもあるんでしょうからね、
うん、うん、そう、あ、競技の変化も大きいけど、その辺は俺ちょっと分かんないんだよね
まあそこは、うん、なんとも言えないけど、でもやっぱり、うん、なんていうのかな、こう今の仏さんは伝とこう固定して、例えばこう仏界ってのはいくつかあって、そこに固定して座っているとか存在だから、
うん、
要はだから対照的な、
うん、
そこにいて救い取る、
うん、
人々を救い取る ていう多分ものなんだけど、多分原初はあくまでそれは菩薩から仏に至る過程を描いてるからね、仏像って。修行者から、
うん、
悟り、昇格を得るって、
うん、
菩薩っていうのは仏さんじゃないですから。
まだ修行の身だよね。
そうそうそうそう。だから、ブッダがブッダに至るまでは菩薩、ある種ね。だから多分その足を出しているとか、モーションがあるっていうのは、多分その修行の過程を捉える。中の一つシーンなのかなとかっていう気はしちゃうよね。
より修行僧っぽいもんね。
やっぱ、能動的に悟りを開いていくっていうアクティブだ。
うん。
多分まだ仏教僧が生き残っていた時代だろうから。
うん。
そこからだんだんとこうね、天上界にいて人々を救う、衆生を救うっていうものになっていけば固定していく姿勢もね。
ね。
多分そういうことなのかなとか、まあパッと見では思っちゃう。
うんうん、この辺時代でも、もう少し後になると結構派手な装身具とかも出てくるんだよね、菩薩とかだとね。
そうだね。菩薩はそう派手なんだよ。
うん。
菩薩はまだ、なんつうのかな。
ちゃんとサンダル履いてるしね。
そうそう。まだね、属性の欲がある。
うん。
要は人々を救いたいという欲を持ってるから菩薩な
んです
。あ、要は、悟りを開いて如来になってしまう前に、うん、まだ自分たちは、自分は人を救いたい。衆生を救いたい。
うん。
っていう状態、
うん、
であえて菩薩にとどまってるみたいな、
うんうんうん、
だからこう人間属性の人間に近いから装身具をつけているっていうね。だから如来像の方がシンプルだからね、
うん、
多分それはお寺行って如来像と菩薩を見比べてもらえれば多分分かると思うんで、菩薩の方が派手、
うん
うん、っていう。ただそれはまあ仏教としてはかなり後期っていうか、
うん、
後の時代のね、それこそだから修行とかで悟りを開くんではなく、あくまで仏様が救ってくださるという今の仏教になっていく時代だよね。
なるほど、
うん、
まあでもその辺いろんなね宗教とかね混じってくるじゃない、
うん、
大乗仏教とか、ま
あね、そうね、集合してきちゃうからね。
そうそう、だからその辺でちょっと分かんなくなってきたんだよね。
うん、
そう、
ガンダーラ美術っていうのは時期的にいつぐらいだっけかね。
まあ紀元前後だって感じかな。
ああ、
うん、
じゃあその時期だったらあれかね、このまだ原始仏教の残り画がある頃ですかね。
うん、そうね。
うん、ね、まあ、
なんださっきゾロアスター教の話したけど、
うん、
ゾロアスター教の影響がはっきり出ているのではないかっていう説を俺ちょっと読んだことあるんだけどさ、
うん、
知ってる？これ。
ん？
ゾロアスター教の大きい影響がこの仏像に出てるっていうの。
え、いや、わからないな、それは。
あのね、俺は本当かどうかわかんないよ。前読んだ、だから。降臨を背負ってるでしょ。
ああ、はいはいはい。
これ、五行なのかね。
まあ、五行だね。降臨って、後輩ってやつだね。うん、
ゾロアスター教の最高神、アフラマズダはですね、有円盤。円盤で表されることがあるんだ。
まあ。
ゾロアスター教って、浮き彫り彫刻がたくさんあって、
うん、
魔害彫刻とか、
まあ、掘る
崖とかに、うん、掘っていくので最高神を、
うん、
アフラマズダをちょうど真ん中に描くことが多かったんだよ、
うん、
それからアフラマズダ自体をこの光の輪を背負った王構造で表すことが多かったんだ、
うん、
これが影響してるんじゃないかっていうの説を読んだことがあるんだよね俺。
ああ、まあなんかゾロアスターのさ、こうシンボルイメージってさ、
うん、
もうなんつうのかな、デザインかなりデザインになってるじゃない。
うんうんうん、掘り出し彫刻ではないから、
うん、
ギリシャじゃないや、エジプトの文明みたいにさ、
うん、
ちょっとカノンを用いてるようなところがあるよね。
そうだね、様式的になってる、うん、うん、なんだろうな、もうローマ帝国、神聖ローマ帝国が使った相当の和紙の紋章みたいなね。
あ、はいはいはい、
そういうシンボルイメージがゾロアスターは有名なんだけど、うん、確かに、まあ、その中心にあるのは、まあ、輪っかだよね。
輪っか多いでしょ、
うん、そうそうそう、
そうなんだよね。それが影響してるんじゃないかっていう説を読んだことがあるね、
うん、
ゾロアスター。ちなみにゾロアスター教って階層ゾロアスターなんだけど、
うん、
サラトゥストラのことだよね。
ん？
サラトゥストラだよ。
あ、西洋ではね、
ニーチェあれあるじゃん、サラトゥストラは語りきの、
うん、
だからサラトゥストラって言った方が 聞きなじみがあるんじゃないかと思って。
どっちが、まあ、なんだ、ザラシュ、ザラスシュトラ。トラ
うん、
そうね。ペルシャ語だとね。
ゾロアスタ教でもあんま聞かなくない？今もあるけどね。
まあ、それこそファンタジー好きの人が知ってるぐらいで。
ああ。
まあ、で、あと、それこそ、キリスト教とか、まあ、ユダヤ教以前にあった一神教っていう、まあ、イメージで語られる、
ね。うん。重層するんだよね。
そうだね。
あの沈黙の塔っていう、
うん、
施設にあの屋根を外して、遺体をそこに置いといて自然にこう鳥とかがついばんで、
そうだね、まあ、風葬にとも言うけど、
うん、
近いけど、うん、まあなんかあまりにも古いのでどういうものなのかっていうのは多分分かってはいないんだろうけどね。
なんか経典も確かあれだよね、全部残ってないんだよね。
残ってないね。
一部しか残ってないかったような気がする。
うん、
そうだから、それを国の宗教としてしてたのはアケメネス朝と、一回それが滅んで、
うん、
ササン朝が復活させるまでは、
そうだね、
ないよね。
ないね。
それ以降もないか。
ない、うん、国境にしたところは聞いたことないね。う
ん、
ちなみに、
でも、
アケメネス朝っていうのは、まあ、最近の話題で言えば、300の敵ですね。
そうそうそう、よく敵でさ、出てくるペルシャ軍だよね。うん、
ああそうそう、あのクセルクセス2世っていう、あれは、あれはなんだ、あれは何戦争だかね。あれ、あれペルシャ戦争
わかんない。
まあだから要は、なんとか、西洋文明と東洋とかアジアの文明衝突。
うん、
だから、まあ、最初期に行われた最初のこの東西の文明衝突。
うん、
その、まあ一番の敵役としてよく描かれる。
よく描かれるし、ひでえビジュアルイメージで描かれることが多いと思うんだけど、なんかやたら派手でさ、踊ってる人がいて、像に乗ってて。
そうね、なんつうのかな、こう、妖艶な女の人が、蛇を体にまとわりつかせみたいな。うん、
でもね、あながちね、これね、間違ってないところがあって、
お
映画だから派手に、表現してるところももちろんあるんだけど、
まあ、あれイランジ怒ってたからね、あの映画で。
あのね、象には本当に乗ってるんだよね。
ああ、まあ戦勝っていうのはね、
うんうん、このマガイ彫刻を見てもらえると分かると思うんだけど、とにかくこのササン朝とかアケメネス朝の人たちは戦勝記念とかですぐ彫刻を掘りたがる人たちで、
あ
いろんな記録が残ってて非常に歴史が読み取りやすい、読み解きやすい。
要は凱旋のなんか証として。
そうそうそうそう、
うん、
でなんかちゃんと象に乗って戦ってるところとか、うん、牛を突っ込ませてるところとか、
うん、
乗ってて結構なんかイメージ間違ってないところもあるなと思って、
うん、
あとなんだ、とにかく偉い人をでっかく描きたが
る。ああそうね、
描きたがるんだよね。
300のクセルクセスは普通に巨大だったから、
ね、あそうだね。
身長が4メートルぐらいあったからね。ああいうデフォルメは僕は好きなんだけどね。
でそれもそのデフォルメも実はさ、そういうマガイ彫刻とかそういうところから来てるかもしれない。
ああまあそうね。
本当にアケメネス朝はとにかく力強く強大に美しく見せるっていうのが特徴かもしれないね。
まあなんつうんだろう、こう征服王朝っていうか、
うん、
うん、やっぱ帝国のその色がすごく強いのかな。
うん、
帝国っていうのは要は異民族を征服するのは帝国だから。
そうだから、そのさ、異民族を支配してさ、単一文化主義とかを引きそうなもんなんだけど、実は属国の文化をかなり尊重していた側面があって、
うん、ああはいはい、
それも彫刻で描かれてんだよね。
その土着っていうか元々あったものを取り込んでいるっていう。
そうそう、取り込んでるっていうか、その属国の持つ文化を別に変えようとしないです、
うん、
ただヒエラルキーはあるぞっていうことは証明してるんだけど、彫刻でも、
うん、
だけどそこの文化を
まあまあ滅ぼしたりはしない。
そうそうそうそう、うん、なんかね、確か儀式があって、その時に属国の人たちをみんな呼んで、
うん、
宴を開くんだけど、
うん、
そこのシーンが描かれてた気がするんだよな。
あ、映画で？
いや映画じゃない、その彫刻で。
あ、彫刻で？
うん、あれだ、ペルセポリスだね。
ほう。
ペルセポリスっていう大都市があって、
うん、
そこに確かそこの神殿に属国を招いて宴を開くんだけど、
うん、
その時の図が 確かこの神殿に描かれてる。うん、で、さっきも言ったと思うけど、かなりエジプトっぽい、エジプトのカノンを採用してるっぽくて。
おぉ、うん。割とかっちゃり横向きに並んでるみたいな感じ。
うん。それで、一応属国を尊重してるんだけど、きちんとヒエラルキーを分けていて、うん、ちゃんと中心に向かうにつれて、自分の国の兵士とかを描くようになってた気がするな、確か。
ああ、まあそこには、厳然とこう階級であるとか秩序。うん、っていうのはちゃんと表現してるってことか、うん、
があって、で、確か真ん中に、アフラマズダがいた気がする。
おお、
うん、
なるほどね。
だから実はかなり寛容な帝国であった。
まあなんだ、中央アジアとかの帝国っていうのはどうしても、ね、異民族を屈服させるの で、その時に完全に滅ぼすとか完全に同化させるっていうのは難しいから、
うん、
やっぱある程度許容するっていうのは伝統的だよね。うん、
でもあれ相当大きい帝国だね、これね。
いわゆる世界帝国。
うん。
世界のなんていうの、世界史の中の世界帝国が、まあ、割と最初の方の帝系だよね。
うん、そうね。
ちなみに、まあ、ペルシャ戦争の時はクセルクセス一世か。そう、だから映画でバカでかく描かれたのはこいつだね。うん、そうそう。テルモピライの戦いね。うん。ね、あれは熱い戦いだよね。
300はね。ぜひ見ていただきたい。
そうまあデタラメもいいとこだけど、
デタラメもいいとこだけど、映画としてはもう、
うん、ね、まあまあ、
相当面白かったね。
ああいうデフォルメはいいんだよ。
うん。だ、そのデフォルメも実はアケメネス朝の人たちもやっていたデフォルメであるかもしれないということですね。
あ、まあそれはね、うん、例えば歴史的に見て、いやあんなデタラメねえよって言うかもしれないけど、確かに、ね、当時の人のなんつうの、神学観とか神様に対する価値観とか、王権の、
うん、
他に喧伝するときに、さっき言ったでかくするとか、
うん、
あとは、まあ、様式にのっとるっていうのは、まあ、デフォルメだからね。
うん。
実は同じことやってるんだね。
ちょっと今、俺、そのさっき、ペルセポリスのあれを、ちょっと画像出してみたんだけど、
うん。
あれだね、属国の人たちが集まって、それ、いろんな人たちがいるんだけど、それを植物で、場面転換を図ってるね、植物を。
しゃれてんね。
うん。でも、多分これは時間制ははらんでないから。
そう。
日本のさ、絵巻物とかでも似たようなことやるじゃん。
雲とか、
ね。雲とか、うん。うん、
やるね。
木とか。でも、そこで場面転換を図って、さらに時間制を含んでるから、日本は。
そうだね。
勝ちだな。
日本の
日本の勝ちだな。
日本の絵巻の得意なのは、同時性だからね、あれ。
うん。
うん、例えば同じキャラクターが A から B まで歩いてる時に A と B 両方に同じキャラクターを描くっていう、そういう時間軸を持ってたりするからね、
うん、そうね、
うん、
それはないな。で、時間とかを切り取っていく文化だからな、西洋とか。
ああいうのって西洋ってあんのかね、日本のその同時性っていうのは。
だから古代の話はちょっと詳しくないけど、少なくとも、
うん、
モダニズムに向けてどんどんそういうとこは切り取っていっていったはずだし、うん、それがモダンだし、だからポストモダン以降、まあ多様な価値観とか視点が生まれてきて、その後は分かんないけど、まあ、表現が多様化していくからね、ポストモダン以降は。だから時間性をはらまずにはいられない部分が大きいけれど、
じゃあその中で、
うん、
なんか包含してったって、
うん、
じゃあ勝ちだな。
だから勝ちだよ
日本
何がエキゾティシズムだってことだよ。
おお、
ということで一応古代文明だったからな。
うん。ガンダラの話をしてたね、ずっと。
そうだね。いや、大丈夫だ。ペルシャ帝国について話したよ。これ古代文明でしょ。
どうなんだろうな。わかんないけど。いや、ガンダラ行ったからいいでしょ。
ガンダラ行ったからか。
すごい、意外だったな。
何が？
ガンダラの話って。
ああ、だからガンダラについて別に詳しいわけじゃないんだよ。クシャンビ、まあ、クシャン帝国についても別に詳しいわけじゃない、俺は。
いや、美術史で、
うん、そう
クシャーナ帝国、うん、クシャーナ帝国っていうか、あれクシャーナ朝でしょ。
クシャーナ朝、そう、
うん、
あれでしょ、カニシュカとかだよね。
そう、
うん、王の名前ね。
まあなんつうか、仏教をなんだ、国教というかね、
うん、
だ、信仰した王だね。
うん、
うん、
それぐらいしかもう知識はないもんだって。
いや、なんかそういうのってさ、美術史として習うじゃない。
うん、
それで結構ある程度こう、その文明自体のことってつかめるのかな、感覚として。
つかめない。
あ、つかめない。
うん、だから本当に美術史っ ていうのは勉強しただけじゃ分かんないから、普通の、 世界史と照らし合わせてとかじゃないと分かんないよ。
ああ、うん、そうだね。確かにガンダーラ美術を、まあ、さっき言ったようなそのギリシャとかの彫刻の影響があるっていう話はまあするけど、
うん、
ガンダーラ美術から仏像の話しちゃったら宗教の話になっちゃうしね、
うん、そうそう
そしたら君は教科的に変わっちゃうもんね、
うん、科目だから、うん、そうそうそう、うん、この辺はだから世界史宗教と深く関わってくるからさ、どこに主眼を置いていいのかもよく分かんなくなってくるんだよね。
そこの境が曖昧だからね、
うん、だからあまりにも後半に行き過ぎるから、
うん、
あの美術っていうところだけ抜き取って勉強して今お話ししたけど、
ああそうね、
うん、
ガンダーラの話になると大乗仏教とかの話になっちゃうからね。
そうでしょ、
うん、
やばいよ、そう大乗仏教に触れたらもうやばいでしょ。だって
やばいよね、うん、くっそめんどくさい。
やばいやつだよ。
でも僕らはその大乗仏教にお世話になってるからね。
でもその宗教界ちょっとやって今度。
え、この間やんなかったっけ。
いや、もっとあの歴史的なやつで、あ前はほらあの向き合い方とか今どう接するべきかとかそういう話だったけど、
ね、確かに。でもだからそれこそさ、そのなんつうの、美術とか文化からをこう美術史として学んでもどうしてもその例えば宗教的な部分であるとか文明とかとこうボーダーが曖昧だから、
うん、
難しいっていう話してたけど、
うん、
そもそも宗教はね当時そういうもんだからね、
うん、
国体国家と一体になってたりとか、うんうん、文化と一体になってるからそこの区分け自体はできないから、
うん
うん、古代に関して言うと美術史とか宗教史っていう捉え方自体が非常に無理なんだろうね、
うん、だから今分かれているから、
うん、
そういう捉え方をしちゃうっていうことだよね、
うん、いやだからそれこそでもそういう形態を残してるのが、まあ、イスラームだったりとかするからややこしいねって話になるんだよね。
そうね、それはややこしい。
そうそう、国家とか文化を包含しちゃってるっていうところ、
ね、うん
うん、
でもまあ なんかこのなんで今回これやったかっていうとあのさ、
うん、
西と東それぞれのイメージはあるけどこの中央アジアってあんまイメージないかなと思って。
そうね、僕ら日本人はその中央アジアのイメージはないよ、
うん、
でも中央アジアってすごいじゃん。
すごいよ中央アジア。
はっきり言って世界史のかなりの部分、
うん、
中央アジアが作ってんだよ
ね。いや美術的にもちょうど接合点だからすごく面白いし、
うん、
だけどなんかやっぱり、ね、西と東に分かれてそっちでイメージが強いから、
なんかこうだ例えばだから西洋と東洋はなんかこうそれぞれが関わることなく独自に進んできて近代になって開港したっていうか出会ったみたいなニュアンスで語られるとかそういうふうに思ってる人多分いるじゃない、うんうん、でも実はそんなことはないわけじゃない。ガン行き来してて、
うん、
その間にはもううぞうむぞうあらゆる遊牧国家とか帝国が攻防してて、で美術もその中で本当に混ざってるんだよね。あの見た感じ混ざってんなっていう、
あのイメージってやっぱビジュアルイメージでさ作っていくのが一番いいじゃん。
そうね、
うん、
確かにそうするとガンダーラって新鮮だよね。これギリシャ彫刻ですよって言われて出されたらあそうなんだって言っちゃうのもあるからね、
う
ん、
そうそう特にあのあれだよ、質混合とかなんかすごいじゃん、
うん、
質混合ってブッダを守るようなあれだよね、
うん、まあなんとか後の仏教で言うと天部っていうか守護神のようなね、
うん、そうそうそう、でこの質混合なんかもうモロギリシャ彫刻だよ、
うん、
でなんだっけゼウスがさ、
うん、
雷帝を持ってるじゃん、
うん、
あの雷の力、うん、
はいはいはい、
を自動化したものを持ってるけどこれ似たようなもの持ってるんだよね、う
ん、あ
質混合は
だからルーツっていうか発想の源は一緒なんでしょうね。
一緒一緒だ、完全に顔もゼウスのあれを元にしてるし、
うん、
そうだ思い出した、金剛杵っていうんだよね。
金剛杵、キネって書くやつね。
そう、うん、この武器ね、
うん、だからあれなんでしょうね、ご先祖様一緒なんでしょうね仏像とギリシャの神々っていうのは、うん、
オリエントも一緒だし、
うん、まあ、
そこにぜひゾロアスター教とかも入れてほしいなって話ですよ。
でもなんだろう、だから仏教が実は東洋のものではなかった時期があるっていうことじゃない。
そうね、それはね、あんまり詳しくない人には新鮮な話かもしれない
でしょ
う、
うん、逆に言えばさ、キリスト教がさかなり古くに中国に あのネストリウス派が慶長として中国に渡ってたりとかしたりとかね、
うんうんうんうん、
であるとか、あるいはね、あのまあ日本で言ったらこれはアラブ系ではないか、これはイスラームではないかって言われてる人は室町時代ぐらいに確認されたりとか、ね、
ほうほう
ありますよ、そういう。
へえ。
だから本当に実は我々考えてるより昔からそういうなんか東西の文明っていうのがこう行き来していた痕跡っていうのは実はいくらもある、うん、
つうことですな。
まあほらよく面白おかしい話ではね、聖徳太子がね馬宿で生まれたのはキリストのそのなんだろう誕生誕と、うん、起源が一緒なんじゃないかっていうことを言う人もいるじゃん。
そうなの、初めて聞いたよ。
まあだまあ二人とも 馬小屋で、
うん、ああ、ね、そうかそうか元が、
うん、そうそう、まあ、だそれは別にあの例えば聖徳太子がキリストであるとかそういう話ではなく、うんうんうん、何かそのモチーフになる神話感、う
ん、同じ神話感を持ち合わせていて、そこから派生した、うん、2つの話があるとね、
民族がいかもしくはそういう文化圏があって、うん、それが枝分かれしてったみたいなことはまあ十分あり得るわけだしね、うんうん、だから意外と近かったのかしらね、東西ってね。
そういうことです。ということで古代文明を消化しました。
消化したんですか。
そう、ステッカーの方はちょっと送付が今遅れてますけれども必ずお送りいたしますし、うん、
はい
ね、ぜひ、ご意見ご感想、才の目に入れてほしいことなどありましたら dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com の方までお願いいたします。
うん、すげえ、なんか今日あれだね、ふわっとしてたね。全体的に、
う
ん、
しょうがないですよね。なんか協力して頑張った感じだね。
そうだね、
だいぶ目は
だいぶ僕がね酔いが覚めてきたよ。
ああそうだよ、二日酔いだったんじゃん。
二日酔いっていうか普通に酔ってたさっき。
あ、そうか、二日酔いではないのか。今日はじゃ、え、今日仕事すんのこのまま。
え、これからするよ。
何かやばいね。
いやいやいや、まあ大丈夫ですよ。
絶対無理だよ俺。
え、今日休みなの？
今日？これからやるよ。
ああ、制作。
制作の方、そうそう。
あ、いいね、素晴らしいね。
やりますよ。
なんかそういう制作風景を見たいよね。
制作風景を見たい？
うん。
何を？
だってほら、地球上に画家っていう生物がいるってのは、これ、世人はにわかには信じがたいところじゃないですか。
なるほど、この間もちょっとその話したね。
うん、本当に絵を描いてるんだよっていう。
うん
画家ってファンタジーだからね。
そうね、うん、確かにどうやって生活してんのかとかね。
まあね、それはまあ割とシビアな、
シビアなところ、
シビアなやり方で生活はしてるけどっていう。
そうか、なんかそうだね、じゃあ今度まあ機会があったら画家の現状みたいなのも話してみようかしらね。
なんか、うん、そういうなんか初対人みたいな話いいんじゃないですか、
うん、
結構その今までその美術だったら美術史とかさ、うん、制作に際してのなんかこうね、うん、価値観みたいなとかさ、うんうんうん、観念とかそういう話だったからさ、
そうだ、
ね、単純にどういう生活してんだよっていうのが気になると思いますよ。え、食えんの？食えなくね？っていう。
どうやってなんの？とかね。
そうそうそうそう。
どっからがプロっていうの？とか。
うん。
あんだよね。
そうそうそう、例えばこれギャラリーとどうやってつながってどうやってこう個展とかさやったりとか、あ、売買ね、
うんうん、
どういう形で売買してるのかとかっていうのはね、特に売買なんて一番気になるんじゃない？
そうだよね、
実際ってダニエルさんが描いた絵さ、まあ買ってくれてる人もいるじゃん。
うん、いるね。
うん、マジその現象謎じゃないですか。
謎な人もいるだろうね。、うん、だんだんやっぱリアリティ帯びてきたけどね。
ああ、うん、もうだからそれは結構 あるっていうか、
うん、そうそう
増えてる、
うん、まあ、コレクターの方とお話をしたりとかすると、うん、あ、飾ってくれてるみたいなね。
もう本当に本当に飾ってんだっていう、そう、そういう話は、ね、聞きたいですね。
あ、それはいいですよ、いくらでも、
うん、そう、じゃあ次そういう感じでお願いしますよ。
考えて、うん、才能目なかったら考えておきましょう、それも。
まあ全体的には今日ふわっとしたから
ね。そうですね。
うん。
こんな回があってもいいんじゃない。ちょっとかっちりしたかった。
あ、いやいやいや、これが醍醐味でしょ。マジ何も考えてなかったなっていう。
今日古代文明に収集するようには頑張ったんだけど。
古代文明ね。
この 辺で終わりにしましょうか。しましょうか。
そうですね。まあなんか新年、新年でいきなりふわっとしてるけど、まあ尺はいったな。
そうですね。超えてます。ということで、何かあったらぜひメールを送ってください。
はい。
はい。じゃあ今年もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。
二日酔いっていうか普通に酔ってたさっき。